皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて今回なんですけれども、今回はペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいかなっていう例のシリーズなんですけれども、今収録するのは4月の8日月曜日、お昼が過ぎた12時20分あたりなんですけれども、まあ、すっかりぬくくなりまして、桜も満開を迎え、お花見に行かれた方もいらっしゃると思いますが、さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日8日月曜日、まあ、前場が終わったということで、まあ、先週はですね、ちょっとテロ関係の事件が起こり、イラン大使館にイスラエルが攻撃するってことがありまして、それに伴い石油関連の株が上がったりしまして、まあ他の銘柄については不安を与えて大きく下がるってことがありまして、先週末は結構かなり1000円ぐらい一時下がった時もあったんですけれども、でもその後ちょっと盛り返して700円余り下げというところまで戻して、まあまあ相場については、まあ上下動するけれども、まあ若干ちょっと弱め調整も入ってるけど、まあ全体的に言えばまだ強いんちゃうかなみたいなあたりで、今日今前場が終わった段階で、最初はちょっとまあ軽く上がってもたついてたんですけども、今日今の段階では結構戻してまして、今日のところは何でしょう、今の段階で525円73円高というところで、まずまず上がってまして、ペルペルも自分の持ち高を見てみますと、まあまあ最高額、自己最高額に近い形で上がってるかなというあたり、皆さんはいかがでしょう。まあ、久しぶりのマジの一人喋りなんですけども、まあ、前に喋った時にも皆さんに言ってました通り、まあ、ペルペルは、この今年に入りまして、特にリートに力を入れてまして、そのリートもなかなか最初はですね、皆様にお勧めしているものの、大きく不人気のため値段が下がり、どうなるものかというところに、世界最大の資産運用会社のブラックロックが、このリートに注目して投資をし始めたあたりから大きくリートが上がり、またそのリートも、でもちょっとここ最近は調整が入りどうかなと思ってたんですけど、今日また最初はそんなに上げてなかったんですけど、全場終わった段階で順調に上がってまして、まあ、皆さんもリートを、まあ、ペルペルがおすすめした時あたりにお買いになられた方は、結構含み益が出てきて、まあ、なんでしょう、キャッシュフローで、配当、分配金ももらえるってことで、なかなかいい状況に来てるんじゃないでしょうか。最近ですね、ペルペルの方は、まあ、皆さんにおすすめはしてたんですけれども、すっかり、まあ、ブラックウェルの、ごめんなさい、ブラックロックの影響もあって、株価が上がりましたので、まあ、ちょっとしばらく様子見てて、買ってないかなと。まあまあ、いい感じで上がっていってるので、まあこのまま様子を見ながら、で、ペルペル自身も底値と言われるあたりでしっかりと買い増しを進めていけたので、まあまずまず含み益も出てますし、キャッシュフローも、まあ仕込むことできたんちゃうかなというあたりで、まあちょうどですね、日本株の、まあ、いろいろ方針転換といいますか、まあ、まあ、TBO とか MOB とかで、もう株式を非公開にするみたいな、そういう銘柄も、まあ、去年たくさん出てきましたし、あるいは、減配とか、無配とかっていう関係で、まあ、例えば、青空銀行とか、いうのも大きく下がったりすることもあり、まあそういうので、ペルペルも打った銘柄も結構出てきまして、そういうあたりで出てきたお金と、あるいは自分で一時利益確定して、まあ銘柄含み損かかってるやつと一緒に 抱き合わせて、まあ、処分しまして、それでできてきた資金を、この、どんどんどんどん不人気で下がっていた J リートの時期に投資をしまして、まあまあ、そういう感じもあったので、今はですね、やっぱり、ちょっと、なんでしょう、買える時期ちゃうかなと。やっぱり、買う時期が一番大事なので、まあ、その、確実に J リートが上がっていくって見込みがあれば、まあ、このまま、買い増し続けてっていうパターンもあるんですけど、いやいや、何が起こるか分かれへんと。ともに、まあ、相場格言の中には、セルインメイというのもありまして、5月までは順調に決算も良かったものは株価が上がっていくけれども、そこで夏にね、夏の前にちょっと一回、利益確定して、ちょっと、様子見しようかなという方が、まあ海外でもたくさんいらっしゃり、それと同じ影響が日本にも現れてくることが多いので、だから、そんなに強気でどんどん買い増していくわけにもいかないので、まあ、ペルペルはちょっと様子見というところなんですが、まあ、でも最近ですね、やっぱりその、いい株が下がっていたら買っていくっていうのがペルペルのスタイルでして、まあ、通常はですね、月末の平日の営業日の1日前の権利落ちの日に結構いい銘柄が下がっていることが多いので、そういう時に買ったり買い増ししたりという風にして、優待をもらったり、キャッシュフローを、まあ、増やしたりということでしていくんですけれども、4月の2日火曜日にオートバックスがちょっと今回、決算が良くなかったみたいやでってことが発表されて、その後株価がぐっと下がりまして、まあ、ペルペルはですね、ちょうど200株持ってたんですけれども、まあ、オートバックス、まあ、配当も悪くなく、例えばですね、ちょっと待ってくださいね、オートバックスは、オートバックスは、9832、オートバックス7。まあ、今の株価が 1575.5 円なんですけれども、配当利回りが 3.81%、一株の配当が60円と。で、株主優待が、まあ、3月末と9月末2回ありまして、まあ、1年以上保有期間が必要なんですけれども、100株以上で1000円が2回で2000円と。で、これがですね、次、300株以上になりますと、1年以上保有で、まあ、3000円、まあ、ちょうど3倍になると。100株の3倍になるって分なんですけど、200株やったらもう100株の時の1000円のままなんですけど、300株持ったら3倍の3000円になるってことで、これが2回分で6000円になるってことで、で、このオートバックスのですね、グループのギフトカードっていうのは、これちょうどですね、全然期限がないので、そのまま、まあ、今買いたいものがなかったら置いておくことができて、で、車検でも使うことができるので、非常にですね、そのまま資産としても置いとけるということで、ペルペルは、まあ、ちょうど、こんな風に、権利落ちの日とか、値段がガクッと下がった時、まあ、それは、その、大幅に相場自体が下落した時には、オートバックスちょうどいい、よかったら買うんですけれども、今回そのですね、大幅下落が4月の2日にあったもので、その時に100株さらに買い増しをしまして、ちょうど300株になりましたので、だからこれで、配当の方が60円の300株やから1万8000円と。で、しかもこの、オートバックスのグループギフトカードが年間に、だから何、3000の6000円かもらえるってところで、まあまあ自分にとってメリットがあるので、まあ、ペルペル自身もですね、オートバックスは、その、車のそのいろいろ、用品買うのにも役立ててますし、まあたまにですね、あれですわ、まだ利用したことはないんですけれども、車検もね、安いので、 まあ、今のところですね、ペルペルの場合は、ディーラーの車検でちょうど新車買ったとこなんで、新車買って、その時にちょうどいろんなセット、割引セットとかつけてくれるんで、それで、車検はそちらでやってるんですけど、これがまた、そのセット期間が切れてきたら、ちょうどこの、優待のギフトカードも溜まってきてますので、それをまた、その、車検の時のいろいろかかったりする費用の一部にしようかなと思ってまして、まあそういうのを最近、オートバックス買ったかなというあたりで、4月に入ってからは、まあそれしか買ってないかなと。で、3月については、3月の12日に3471の、三井ロジティクスから、これを買ってからあとは、もう、全然買ってないと。まあちょうどその、ちょっとしたあたりから、どんどんリートが、ブラックロックの影響で上がっていきましたから。まあ、そこから以降は様子見で、で、セルインメイで、もしかしたらまだ、下がる可能性もあるので。だから、強気で買い増しをせず、まあまあ、その置いてある資金で、さらにセルインメイの5月に下がった銘柄でいいのを買っていこうかなと。その買っていく銘柄としたら、今のところはもう、まあ、D とか、それからインフラファンドしか考えてないと。まあ、ベルベルも結構長く、株の取引をやってますので、まあ、優待株から始めまして、その次に、まあ、高配当株。これで、円のキャッシュフローを作りということで、まあまあ、高配当株も優待株ももう自分に必要なものはある程度揃えたかなと。で、買い増しもできたかなと。で、あと、残っているものといえば、2年前までは持ってて、で、去年はもう一気に、そのリートが下がった時に売却して、利益確定してってところで、からはしばらくは取引しなかったリート。これが、まあまあ、全部で、まあ約60銘柄、あるうちの、まあ半分を、まあ、保持しようかなということで目標立ててましたけど、結局は23銘柄で止まりまして、まあ、30銘柄は今のところいかないかなと。だけどもしかしたらいろんな状況で下がった時には、まあやっぱりキャッシュフローを作ることができますから。だから、物流とか、レジデンスの住居とか、そういうのを、まあ、先に優先して買っていく可能性があるみたいな、いうことを今、やろうかなってことで、それ以外はちょっとまあ、ゆっくりめかなっていう感じで、過ごしてます。まあまあ、それよりも、今ですね、まあ、完全ファイヤーを迎えまして、で、今、新しい生活のリズムを作っていってるかなという、そういうあたりで、まあ、この間からですね、たくさんいらなくなったもの、不必要になったもの、場所を取るものをですね、整理しまして、おそらく、まあ、それまでにあった、自分のいろんな持ち物を100とすれば、40は処分できたんちゃうかなと。まあ、頑張って、まあ、リサイクルセンターに持って行ったり、それから、可燃ゴミに持って行ったりと、そんなことをしまして、ちょっと重たいものも運びましたので、かなり右肩が痛くなりまして、どうしたものかということで、まあいろいろと、なんか手立てないかなと、ちょっと肩が重いし、肩甲骨も、なんでしょう、ちょっとなんか硬いなみたいなところで、まあ日にち薬かなと思ってたんですけれども、まあまあ、そっからちょっと時間が経ちまして、だいぶマシになってきまして、まあ、運動の方はね、毎日ジムに行ってて、まあ、7キロほど歩いてるので、まあ、その後、シャワー浴びて、ごめんなさい、その後、サウナに入って、で、また肩をくるくる回したり、ね、シャワーも浴びて、で、その後、マッサージ機でやったりして、まあ、ちょっとずつ回復してきたものの、まだちょっとなんかやっぱ肩甲骨固なってきてるなぁと。まあ、でも、幸い四十肩五十肩と言われるような腕が上がれへんという状況は未だになく。 まあ、腕はしっかり上がるんですけど、でも、やっぱ肩甲骨がなんか硬くなってると。で、まあまあ気温が低いってこともあったんですけど、最近その気温がまあぬくくなってきてっていうのもあるんですけど、まあそのちょっとぬくくなってくるとやっぱり体が柔らかくなってきますから、その分肩甲骨もだいぶ動くようになってきたんですけど、でもついこの間ね、お花見に、ののちゃんと、パートナーのののちゃんと一緒に行ってきて、まあ、お花見やったんですけども、その時に、キャッチボールをしまして、まあ、ののちゃんはああ見えて、中学高校時代は、ソフトボールでピッチャーやってまして、結構速い球投げたりという、スポーツも万能なんですけれども、まあ、そのののちゃんと一緒にですね、まあ、初めてキャッチボールしようかと。だけれども、その、何球とか高級のちっちゃいボールやめてくれと。もうしばらくベルベルもやってないので怖いから。まあ、ソフトボールで、最初はゆっくり投げるところからやってなってところで、まあ、それでキャッチボールしてたんですけども、でもやっぱりね、こう、もうそんなに投げるってことをやってなかったので、最初ですね、まあ、上手には投げれへんで、やっぱり自分では投げてるつもりなんですけれども、ちょっと動画撮ったんですけど、動画撮って見てみたら、なんかヘナチョコな投げ方してて、まあ、まあさすがにやっぱり、ちょっと年取ったなというあたりで、まあまあ、お恥ずかしながら、ちょっとそのあたりで、悲しい気持ちにもなったんですけど、でもね、その、キャッチボールをした後、肩甲骨が、あれ?なんかこれ、気持ちいいなみたいな。ことを感じまして、で、自分で、なんかそこで勝手に考えてたんですけど、あ、そう言われてみたら、まあ、走るとか、歩くとか、そういうことはジムでやってるけれども、投げるってことは今まであまりやってなかったなって。まあ、ストレッチとかはサウナでやったりとかしてたんですけど、まあ、投げるってことやってなかったと。だけどこの投げるってことをやると、これやっぱり肩甲骨にいいみたいな、ということで、まあ、ちょっとですね、回復の傾向が見られてきたので、まあ、自分でですね、一人でキャッチボールはできないんですけれども、まあまあ、ののちゃんも忙しいので、そんなにしょっちゅうキャッチボールはできないんですけど、でも、その、やれるときはののちゃんともちょっともうキャッチボールをして、で、家ではですね、まあ、シャドーピッチングみたいな感じで軽く投げる動作でやって、肩甲骨動かして、これ結構、なんかもしかしたら肩とかにいいんちゃうかな、みたいな、ところが今見られたので、これをちょっと続けながら、様子を見ていこうかなという思っていることもありまして、まあまあそんな感じでですね、まあちょっとそのまあファイヤー完全ファイヤーを迎えて、まあ整理整頓頑張りすぎて肩痛かって、でそれとともに肩甲骨がすごく硬くなってたんやけれども、まあののちゃんと一緒にキャッチボールすることによってああいう風な形で肩甲骨を動かすと、まあまあ良さげみたいになってきたので、それをちょっとこれから続けていこうかなと、そのあたり、あとですね。健康関係で言えば、ちょっと歯が痛かったので、まあ、久しぶりに、今、歯医者に行きまして、歯医者の人が言うには、3年ぶりですよ、あなた、みたいな。3年前の時には、奥歯が虫歯になってたので、まあ、それで抜いたんですけれども、それ以来やで、みたいなことやったんですけど、ね、今回もちょっと痛いので、まずそれを見てもらって直してください、ってこと言ってたんですけど、まあ、いろいろ見てもらったんですけど、虫歯は結局なくて、じゃあなんで痛いのかと言いますと、やっぱりまり年が取ってきましたから、歯茎がだいぶ痩せてきて、だんだん、うん、歯がですね、こう浮いてくるようになってきて、特に左の上の奥歯、これがですね、もう歯の根っこが3分の1以上見えてるで、と。この根がですね、見えてるぐらいこう、歯茎が痩せて、こう下がってるので、その関係で、歯痛なってるんですよ、と言われて。でもこれ、どうやったら治るんですかって聞いたところ、いや、これも、良くなる治療はありません、と。現状維持しかないんです、みたいなこと言われて。で、次も来てくださいねって言われたものの、でも、今までのその説明聞いてたら、治療はないで、と。現状維持しかないで、というあたりで、でもなんかいろいろ他にもネットとかで見てみると、まあこの歯茎っていうのはもう加齢とともにもうどんどんどんどん細っていく感じになってきて、まあその現状維持というか、 まあ、それはちょっとずつちょっとずつやっぱりもうこれからも細っていくものなんですよみたいな感じのこと書いてあったので、ちょっともうしばらく治療、まあ、言われてたんですけど、ちょっと一回止めて、またもうちょっと落ち着いてから、まあ歯医者の方はまた行こうかなということを思ってまして、まあそんな感じでですね、まあ完全ファイヤーを迎えて、まあ肩の痛み、肩甲骨の硬さみたいなところから歯についても考えさせられ、でまずやっぱり一番はですね、まあなんと言っても健康かなと、まだもう少しやっぱり行きたいですので、まあペルペルはまあありがたいことにこの間誕生日を迎えまして、あ、まあ、ちょっと遅ればせながらなんですけれども、まあ Facebook の方ではたくさんの方から誕生日のお祝いをコメントいただきまして、本当にありがとうございました。まあこの場をまあ借りまして、まあ改めてお礼の方も言わせていただきます。本当にありがとうございます。まあおかげさまで57歳を迎えたんですけれども、まあ男性の平均年齢が81歳と。いうことで、まあ、57歳ですから、あと24年ぐらいと。だけれども、一人暮らしの男性の平均寿命は69歳ということで、あと12年というあたり。まあ、このあたりで、まあ、命っていうのはもう永遠はありえませんから、まあ、やっぱり限りあるこの時間っていうのはどんどんやっぱり減っていきますので、この時間をしっかりとより充実させる。そのためにはやっぱり健康っていうのが一番の大切なものになってくるので、まあ、運動もして、で、血流をしっかりと整えて、歯も整えて、で、ペルペルの場合は、まあ過去に網膜剥離になって、網膜に爆弾をかけてますから、目の方もしっかりとケアしながら、まあ、あとはですね、やっぱり、ののちゃんと一緒に楽しく、まあ、デートもしながら、ご飯も食べながら、そうやって心の部分も、まあ、癒しをいただきながら、まあ、楽しく、少しでも長く生きたいな、という気持ちが増えてますので、まあ、幸い、まあ、その、経済的な部分については、今までしっかりと頑張って積み上げてきたんじゃないかな、と。まあ、ペルペルの場合はですね、まあ前から聞いてらっしゃる方にはお伝えしてますけれども、まあドルのキャッシュフローと円のキャッシュフローを、まあ今なんとか頑張って、積み増ししているところでして、まあ十分今のままでも、まあ一般のサラリーマンの方の、まあ、課長と部長の間ぐらいの年収が何も働かなくても、今ペルペルのところに、入ってくるような、感じまで整えることができて、でも十分これで食べていけるんちゃうかなということで、まあ、完全ファイヤーをこの3月の初めからさせてもらってるんですけれども、まあ、今後の予定としたら、あともう一回海外債券、まあ、プライベートバンクさんの力を借りて海外債券を、まあ、買おうかなと。まだどうやらアメリカは利下げしないようですから、ギリギリまで待って、その時まで、ちょうど海外債券は、いい感じで、利回りがついてきますから。しかもまだギリギリ円安かなっていうのもありますので、まあ、そのあたりの部分も考えながら、あともう一回、やろうかなと。しかも自分からお金をもう持ち出して、やるんじゃなくて、まあ、ドルのキャッシュフローを作ってますから、そのまま置いとけば、ドルがしっかりと分配金として入ってくるようにしてますから、この分配金を使って、まあ、海外債券買おうかなと。で、海外債券っていうのは、まあ、20万ドル、約3000万円が必要になるんですけれども、でもこれ、そこまでいかなくても実は、10万ドルぐらいから、やれるようになってまして、まあ、10万ドルと言いますと約1500万円。これぐらいでも、その20万ドルの、まあ、利回りには劣るんですけれども。だけれども、まあ、高配当の、まあ、分配金が入ってくるということで。それをあともう一回して、一応、まあ、サラリーマンの方の 部長さんぐらいの年収にして、それでもあとはもう完全にファイアしようかなと。でそういうドルのキャッシュフローで、円のキャッシュフローについてはあと、まあ暴落があった時に、まあそれ今ペルペルが考えてるのは、セルインメイの5月以降、あるいは5月のどっかで、まあ暴落があった時に、リートインフラファンドあたり、あるいはいろいろ決算とかが良くなくていいと思われるものが買い時を迎えた時、優待のもので、さらに買っておこうかなというあたり、まあそういうことを今、やりながら、 あともう一押ししまして、それで、まあまあ楽しくやっていこうかなっていうのを考えているところです。であとまあ生活いろいろ変えてるってところで、まあまあいろいろ話していこうかなと思うんですけど、あんまり時間もちょっと押してきましたのでまあ簡単に変えたところを言っておきますと、ご飯をまず変えました。今までは白米を食べてたんですけども、これを玄米に変えました。玄米に変えるとまあ非常にですね、まあ歯ごたえがある感じで、っていうのは玄米そのままですとなかなかやっぱり水分吸収が少ないもので、洗う時にしっかりとこすって、で破壊して水分を吸収するようにして、それで、やるとふっくらまあまあ食べることができると。だけどもやっぱりこう繊維質がしっかりとあるもので、まあ便通が良くなり、まあまあ体にもいい、そういうマグネシウムとかそういうものがしっかりと補給できるってことで、栄養価が高くなりますので、ビタミン B1 とかマグネシウムもあるってことで、まあそういうこともあり、ペルペルは白米から今ちょうどですね玄米に食べるのを切り替えたと。そういうことをまあ食べることでも今注意しています。あと食べる関連で言えば、まあそろそろまあお花見が終わった季節ってことで、まあ野菜の植える時期になってくるんですけども、まあ今年はですね、これも前から皆さんにはちょっと言ってたんですけども、去年ミニトマトがまあちょうどですね、去年はゴールデンウィークのあたりで、ちょうどサントリーのいい苗がもうそろそろ終わりですよ、種植え、その植え付ける期間が終わりでしょうすよってことで、そのホームセンターでも値段が大きくガッと半額ぐらいになってましたので、それを買って試しでミニトマトやってみたんですけれども、他にもミニトマト、キュウリ、ゴーヤとかもやってみたんですけど、ミニトマトが一番よく取れて、で使い勝手もいいし良かったってことで、去年は4株だけ植えたんですけど、今年は倍増で8株ぐらい植えたろうかなみたいなことを考えてまして、まあ今年もですね、まあまあそれを狙いつつ、まあそういう風にやろうかなってことを考えつつ、まあホームセンターでまあ割引されたあたりで、まあまあそしたらやろうかな、買おうかなみたいな、ちょうど株の買い方と同じなんですけど、まあいいものが安くなったらほなら乗り出そうかみたいないうところで、もしかしたらその安くならないままでになっちゃって、8株買えないかもしれませんけど、まあまあ買えるのであれば、まあできればサントリーの株でいいものがやっぱり安いのが、価値がありますから、そんないいものじゃないものが安くても安くなってても買わないですけど、良くないものが安くなってても買わないですけれども、いいものが安かったら買って、それでできれば8株でミニトマトを植えて、収穫を狙おうかなみたいなことも考え、さらに今年はですね、果物栽培もやりたいなってことで考えてたんですけれども、まあ一番まあ、結果が出やすいのがイチジクみたいで、イチジクはまあ2年内3年内買いますと、まあ、ちょうど今年からでも、収穫ができるってことで、そのあたりでペルペルはですね、ちょっとやっぱり買いたいな、イチジク意外なんですけどね。でイチジクのいいところは、また次の年になったら、最初大きく切り落として、で新しい苗からまた実がなるみたいな、そういうのを繰り返すようになってるんですけど、だから最初ホームセンターでまあ母となる木を一本買っといて、でそれで、実を得て、で次の年の2月3月あたりでもう一回切り返しをして、 で、その切り返したやつで、まあ、あれですわ。あの、なんや、あの、土に刺してたら、それでもう根っこが出て、また新しい苗を作っていけると。しかも、初心者素人でも、その成功率が9割を超えるということで、割と、一軸、できるで、というあたり。で、いろんな種類が出てきまして、一軸、病気も少ないと。ただ、まあ、カミキリムシが、まあ、食べに来た時だけちょっと注意ってことで、カミキリムシの時には虫とか、あの、薬を使って退治するみたいな、あたりをしながら、で、いろんな種類が今出てますので、そのあたりで、何だかな、ホワイトキッススだったかな、ちょっとその名前、そう、はっきり忘れましたけども、そういうなんか素人でも作りやすいイチジクのやつがありまして、それをですね、買ってきてイチジク植えようかな、一番早く成果が出るし、と。まあ、他にもいろいろね、ビワとか、金柑とか、いろいろ考えたんですけれども、まあ、ビワ金柑でも、ビワやったら種から植えたら、なんかどうやら、9年以上実になるまでかかるで、と。で、苗で買っても、3年以上かかるで、と。で、金柑についても同じく3年以上実ができるまでかかるで、ってことで、なかなか、時間がかかるってことで、まあまあ、それもですね、やってみてもいいんですけれども、またこれもですね、ホームセンターとかで値段が下がってたら、まあまあ、一回植えてみようかな、ということでやりますけれども、今ですね、まあ、値段が下がってなくても、どうやらこの、あれです、イチジクでもいろんな種類があるんですけど、ホワイトキソスやったから、なんかそういうやつがね、ちょうど素人、初心者でも育てやすくて、で、たくさん実もなって、で、値段も、苗の値段も安いってことで、これをちょっと母なる木を買って、植えて、で、次の年の春には、しっかりと枝も落として、それを、土に入れて根生やして、また、いっぱい苗を増やしていこうかなと。で、それでまたいいのがあったら、いろんな周りの人にあげたりしながら、イチジクの良さとかを伝えていこうかな、みたいな。まあ、そんなこともしようかな、っていうあたり考えてまして、まあ、ちょっと時間が来ちゃったから、予定の半分もいかなかったんですけど、まあ、今日は他にもですね、まあ、そのファイヤーを迎えて、携帯電話を今、買えますよと、今までアハモやってたんですけど、アハモよりも安くていいのがあったんで、それ、ちょっと話そうかなとか。あるいは、その、他にもサブスクでこんな風なことを今、いいからこんな風にしようかなとか。まあ、あるいはですね、いろいろ株主優待でこんなんいいから、これまたやってますの話しようかなと思ってたんですけれども、ちょっと時間が来てしまったので、また改めてそういう話は今度していきたいと思うので、楽しみにしといてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。